皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
こんにちは。6月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は正しく行う前に何を行うかを考えようというお話です。前からリーダーシップの話をしておりますけども、リーダーシップとマネジメントの違いは何ですかと言われるとですね、非常に分かりやすいって言いますか、よく言われる言い方を踏襲するとですね、物事を正しく行うことがマネジメントで、で何が正しいかを決めることがリーダーシップだと言われるんですね。何が正しいかを決めるをリーダーシップで決めて、で決めたことを正しくマネジメントで実行すると、こういうもんだとよく言われます。まあ実際にはですね、この両者絡み合ってて、マネジメントリーダーシップは、絡み合ってますから、はっきりと2つ分けることができないんですが、まあ、考え方として、まあ、そういうふうに言ってもですね、あながちあまり間違いではないんじゃないかなと、まあ、実態としてもそういうふうに思うんですけども、今ですね、本当に組織はですね、正しく行う前に何を行うか考えないことが多すぎますね。だからいくら働いても物事がうまくいかないんです。努力してもうまくいかないとか、あるいはそのこんなに働いたのに物事がうまくいかないっていうの理由の多くはですね、それやってることが違ってるからですね。同じ時間と労力をかけるなら他のことやるべきなんですね。ところがそれを正しいことを要するに実行してないがためにですね、いくら手間かけたって労力かけたって全然結果が出ないというのが大抵のことですね。とそれってですね、最初の目標が間違ってることよくあるんですよ。まあ言ってみればですね、負け戦なのに、負け戦だから早々に諦めちゃえばいいのにですね、もっともっと意地張って戦えなんて言ったらですね、ほら頑張れば頑張るほど悲惨になるだけでしょう。ね、そういうことやってるのが間違いのもとなんですね。なんか役所でですね、最近は役所の能力が落ちたと、で法案に間違いが多いと、まあ、言いますね。昔役所ってとか、ああいう間違いは絶対やっちゃいけないっていうことでこうしつけられたもんですよね、あれね。まあ、役所だけじゃなくて、まあ、いわゆる大手の大企業なんて大体みんなそうですよね。こう誤字脱字とかですね、こう字が汚いとか線が曲がってるなんてのはですね、まあ、すごく厳しく指摘されてしつけられたもんですよね。まあ、だからその時代に育った人から見ると、それができて初めて一人前ということだから、まあ誤字脱字、それからその文章を間違えるなんてものは論外だと、何やってんだって話に多分見えるんだと思うんですね。でもまあ本当の問題は多分そこじゃないんですよね。あれ何やってんですかね、霞ヶ関の連中ってですね。で法律があってその通りやってますんですけども、いや別に法律の解釈なんかいろいろあるわけでありましてね。でやめのものはやめだと、なんかいろいろ決めてやればいいんでしょうけども、そのまあ何て言いますかね、政治主導っていうことでやってますから、やっぱり政治があれをやれって言ったら、まあ嫌だと思った人は辞めますわな。で辞めたくない人がやってるんだから、まあ何て言いますか、共依存関係だよね、あれね。わがまま言って通る人と、わがままを受けてでも何かそれやって上に行きたい人との、こう共倒れ依存関係でやってますよね、あれね。ああなったらもうちょっとあれ直しようがないんじゃないです。じゃあ例えば自民党のね、わけのわからない議員たちがですよ、まともな連中と一緒に仕事したったら、それね、上に忖度しないごく普通の組織ですよ。是々非々で全部いくと、全て是々非々で上に忖度なんかしないと、間違いは間違いだとはっきり物言う人たちと一緒に五分に仕事できる方はできないでしょう。だからもう共依存関係に人とないと、あれ仕事できないんだと思うんですよ。パソナだとか電通だとか、要するに共依存関係になってて、あいつらだってもうね、世界世の中からですね、あいつらとんでもない会社だと言われてるし、そもそもビジネスそのものを落ち目のサンドガサでしょうから、他で多分どこでも働けないんだと思うんですよ。そうすると、まあ、半分その利権も絡んだね、そういう陰微な世界の中でないと、あれ生きていけないんだと思うんですよ。だから共依存関係にもなっちゃってるんだと思うんですよ。だからあの連中がね、堂々と 顔を出してですね、世界に五分の精神で国民とも世界とも五分にその張り合ってね、堂々とその仕事をできるってことはもう今の人材では多分無理じゃないかと思うんですね。それができる人たちはもうみんな去ってしまったなと思うんですよね。そうなってくるとですね、あそこ立て直そうと思っても難しいですよね。ええ、一旦その全部お引き取りいただいて空にしないと私は難しいんじゃないかと思うんですね。あれ、共依存関係の中に入っていくっていうのは人間関係もそうですが、ほとんど難しいと思いますね。で、どっちかいなくなると、まあもうどっちもいなくなりますから、じゃあ自民党負けて野党が例えば政権取ったと、でも同じですよね。まあ正直たけて民主党政権の時見れば分かるように、この共依存関係っていうのはおそらく民主党も同じで、だからいわゆる永田村、永田町村の世界の人たちったらみんな共依存関係だと思うんですよ。永田町と霞が関、あと大手町もそうだな、いわゆる財界企業って言われて経団連がそうだね。だからあの共依存関係を変えるってことは多分できなくて、この中でメンバーが変わっても何か変わるっていうことは私は全く無理だと思うんですね。そうすると何が正しいかを考える人っていうのはそこ出てこないですよね。何が正しいかを考えると多分その人たちと付き合いを切った方がいいんですよね。そんな変な連中と利権やなんかと付き合い切らないといい仕事できないでしょ。かバカな政治家と付き合わない方がいい仕事できるでしょ。か経済だってもっと若い人入れて、その要するにソニーの創業家のような仕事をどんどんやってた方がいいですよね。財界活動なんかしない方がいいですよね。だからなんか今この時代に未来づくりにふさわしい正しいことを行おうと思うと、永田町、霞が関、大手町のこの3社の共依存関係の外に行った方がいいわけですよ。ところが外に行くっていうのは中じゃできないから、行く人はもうみんな辞めちゃったわけね。だから話はまた戻ってきて、あの共存関係は変わらないと、政権交代しても全然変わらないということのままですから、やっぱ私はだから思うんだけども、どっかでそれこそ日本の国債金利がバーンって跳ね上がってね、跳ね上がって、でその資金調達できなくなっちゃったと。まあ例えば大体仲間割れなんですよ。要するにああいうの全部仲間割れでね、その今まで流れていたですね、このパイプがどっか詰まったりするんですよ。だからパイプに穴が開くんですよ。この金があっち、あっちの金がこっち、こっちの金がそっちとか言ってぐるぐるぐるぐる回ってればね、回ってるのが途中でどっか切れたりですね、水が漏れたりですねするんですよ。あるいはその詰まったり。だからその共依存関係が共依存の中で破綻することがあるんですよ。仲間割れて言ってもいいしね、その中で疑心暗鬼があったり、この共依存関係の中で隠したものを露見してね、みんなたまげちゃったりとかいうのが起きるんですよ。すごく脆いんですあれで。だその時にですね、多分私は金が止まるんだと思うんだな。あの共依存を支えてる唯一のポイントは金だと思うんですよ。昔はだから日本のディープステートってやつはね、あの親戚関係、それこそ明治維新の時からね、明治の元勲から始まって、当時の大名たちね、戦前あの将軍時代の大名たち、皇族たちの親戚関係でずっとやってきましたよね。でももうそういうものはもうほとんど多分今実質的に意味持ってないんじゃないですか。もうそれは平成の時に実質的な意味は終わっちゃって、今金だけなんじゃないかと思うんですよね。そうすると、まあ、金の切れ目が縁の切れ目だよね。そうすると、まあ、あそこ誰も残んないじゃないかと思うんですよね。でやっぱりこういうのは前から言ってるように、その室町時代の応仁の乱そのものだと思うし、ソ連崩壊そのものだと思うんで、やっぱり全然別のとこからやっていかないと私は無理だと思いますね。あの中で何かやるということはそれは全く無理だと思いますよ。でその何が正しいかって時に、例えばこういう話ありますよね。 UFO ですよね。今日はなんか背景がちょっとまた宇宙みたいな、ね、背景を選んで出してきましたがね、別に何の意味もないんです。別にこれ特別その QAnon のメッセージでありませんのでね、それは誤解ないように言っておきますが、たまたま目の前で会ったから持ってきただけの話でね。であれ、その国防総省が今月なんかデータ出すんですね。どこまで出すか分かんないんだけども、まあちょっといろんなこと言ってますよね。まず一つ言ってるのは、あれが宇宙人の乗り物だという証拠はないって言ってるんですね。要するに宇宙人の乗り物かもしれないけども証拠はないと言ってるんですよね。これすごく重要なことで、宇宙人の乗り物なかったら このソビエトが作ったもの、ロシアが作ったものかもしれないし、ナチスドイツがかつて作ってどこ置いておいたものかもしれないし、何でもありっていうことですよね。そうすると要するに まさに敵か味方かもよくわからない、敵か味方かもよくわからない、知らない世界がそこにあるってことですよね。で、しかもそれはですよ、あの方から見るとですね、我々の知らない物理学をなんか使ってるかもしれないと。それはだからそのこの世の、まあ、時間プラス空間プラス時間で4次元とすれば、この4次元のものではないかもしれないと。5次元以上のものの影の可能性がありますね。でもその5次元以上の影って言った時に、5次元以上のなんか物体の影かもしれないし、5次元以上ってことだったら時空を超越するんだから、人間の意思想念と被ってきますよね。意思想念の影の可能性があるじゃないですか。意思想念の影って立っちゃったら、これは大変で、想像の産物になりますよね。まちこの世の次元でない、あの世の次元、5次元以上の影だってことになったら、意思想念の影って可能性があって、これは何、我々のそのいろんな思いがですね、あの形になって出てきてるってことだってあり得るわけですよね。それを否定する証拠はないわけでしょ。そうなってた時に、まあ我々はどう接すればいいんですか。本当に宇宙人かもしれないし、そうじゃないかもしれない。どういうふうに接すればいいんですかっていうと、いや、いきなり鉄砲撃っちゃうのはまずいでしょうね。で、逃げ惑うのはまずいでしょうね。やっぱりあの普通知らない人を接した時と同じですよね。素直にちょっと会ってみたらいいんじゃないですか。脅威だとか何とか言う前に、素直にその会ってみたらいいんじゃないですか。そういう知らないものとは、どんなもんなんでしょうかと。よくあの動物、怖い猛獣なんかもですね、人によってはなんか全然襲ってこない人っていますよね。向こうが襲ってこないような、なんかそういうオーラ出す人っているじゃないですか。あれですよね。要するにこの世で出会ったんですから、この世で出会ったんだから、まあちょっとお近づきになって、どういうことでございましょうか、どちらさんでしょうかと言ってみたらいいんじゃないですか。あれをだから、その脅威だとか排除だとか怖いだとか言ってる間はろくなことないですよね。まあ縁あってこの世で出会ってるわけですから、まあちょっとお近づきになってお話でもできればと、まあお茶を一杯というのが正しいやり方だと思いますよ。で、それがなんかよく見てたら、なんかどうもね、宇宙人のに見えたけど、どうもそれはなんか人間の想念の影のような存在だったということになったら、はたと気がつくわけですよ。何がまずかったか気がつくわけで、やっぱり最初っていうのはですね、まあ普通と同じ、普通の人と接するけど同じように、まあ話をしてってみればいいんじゃないですかね。で、とにかく間合いを詰めていくんですよ。間合いをだんだん詰めていくんですよ。今遠いところに見えてるけど、だんだんこの距離を縮めていけばいいわけですね。で、まあ向こうから攻めてくるっていうことも場合によってあるのかもしれません。向こうがこっち怖いと思ってるからね。そしたらその必ずメッセージで出てくるはずだから、それで対処すればいいわけで、要するにこの有効的に間合いを詰めていく、そこから始めるとよろしいですよね。そういうのを見てるとですね、どうもなんか最近こうあらゆるところで何が正しいかっていうことをみんなあんまり考えないままですね、ひたすらなんか今までの惰性でですね、なんかやろうとしている人たちがすごく多くて、そういうことが多いような気がするんですね。これってすごく多分不幸なことですね。で、物事をこじらせるだけだと思うんですよね。放射能だってそうですよね。放射能ってのはほんのわずかだって人体に影響を及ぼすんですね。自然界に影響を及ぼすから、これ以上こっからその線量が低ければ安全なんても一つもないんですよ。ね、あれ原子力の専門家が言ってるように、あれは放射性物質があればあるだけ全部危ないんですよ。基準なんて勝手に決めてるだけの話で、しかも原発事故以降は基準上げちゃったわけでしょ。とんでもない話で、だから要するにないことが当然なんですよ。放射性物質があるということはやっぱり要注意なんですね。要注意ですよね。それそうするとやっぱりそもそもあんなものあることは間違いなんだと。ね、遺伝子を変えちゃうんだから、そんなのダメでしょ。ほら、お湯沸かす技術なんか他に考えるべきですよね。あれで原子力でお湯沸かして、で発電とか言ってますが、そんな だったら別に電気減らしゃいいじゃないですか、使う電気減らしゃいいわけですよ。別に何も昔みたいにですね、大量になんか物を作ってね、物を売んなきゃですね経済じゃないって、そんな後進国の時代のようなことを言ってるから間違いないことなんですよ。あっちゃいけないんですよ。あっちゃいけないものあることが問題なんですよ。だからなくすんですよ。で、その外に出したら一皿迷惑かけるんでしょ、それ。汚染物質をですね、これ安全なんだと言い張って外にまけばですね、それは大変なことになるんでしょ。あとのお付き合いどうやってやりますか、それ。あいつは悪いんだ、あいつは悪いんだって家の中で叫んでたってですね、外がですね、あいつバカじゃないかって言ったらそれだけのことですよね。こんなもん出しちゃいかんですよ。当たり前のことでしょ、そういうことは。で、だからどうやって巻けばいいかとかね、言ってるけども、その巻くということ自体が間違ってるんですよ。巻き方の研究をするとかね、なんか規制委員会とか言ってるらしいんだけど、巻き方の研究じゃないだろうと、巻くなと。で、巻かなきゃどうするんだって、そっち考えると。で、そもそも地上にあるもんだからね、この世にあるもんでしょ。だから、UFO と同じでしょ、あれ。UFO と同じで、この世にあるんで、目の前にあるわけでしょ、見えてんでしょ、それあるんでしょ、線量計で針が動くわけでしょ、なんかあるわけでしょ。考えないじゃないですか。別に物理学でわからないことたくさんあるでしょ。だって物理学者もいろいろ言われるけどさ、私が高校生の時に物理学とか天文学の本となんか今のなんかだいぶなんかこう見ると違いますけどね、なんか私は地球の物理がそんなに変わったとは思えないんですけども、地球の法則、物理法則はそんなに変わったと思えないんですけど、ただ単に物理学者の言ってることは変わっただけじゃないかと思うんですよね。こんなですね、あんまりですね、真理をいつも説いてるみたいなこと言うとですね、なんか何言ってんだろうなと思うんですが、まあしかしそれは物理学者はどうでもいいですよ。要するに問題はそこに、ね、放射性物質があることで、これを何とかするんですよね。やっぱそれはね、間合いを詰めていかなきゃダメなんですよ。間合いを詰めて別にですね、放射性物質触れって意味じゃなくて、いろんな研究をしなきゃいけないんですよね。あらゆる側面から。そんな原子力物理学者とかだけに任せておくからこういうことなんですよ。そっちができないかあっちなんですよ。西洋医療でね、治んなかったら鍼灸で行こうかとか、鍼灸でダメなら漢方で行こうとか、漢方でダメならこう何とかですね、ホメオパシーで行こうとか、いろいろあるでしょう。そういうの大事なんですよ。何でもやっていけばいいじゃないですか。要するに、間合いを詰めていくんですよ。あれは何者であるか、どうすればいいかっていうことを、そういうところに最初の道をつけるんですよ。その上で、じゃあ例えばね、この微生物を使って放射能なんとかしようと思えば、じゃあ具体的にどういう方法がいいのか今度考えればいいわけですね。で、一番最初のとこでもうこの一本道でいくと、我々の利権だからこれでやらないって言うからですね、全部間違うわけですよ。いくら正しいことを行うと思ったってやればやるほど失敗になっていくとは、そういうことなんですね。だからちょっと皆さんですね、少しここは深呼吸してですね、よく物事考えた方がいいですよ。言ってみれば、ズームアウトした方がいいですよ。あんまりみんなズームインしちゃって、視野が狭くなってますよね。もっとズームアウトした方がいいです。ズームアウトして、その、フラクタルとカオスっていう二つの理論があるんじゃないですか。ね、フラクタルとカオスって理論がありますよね。特にフラクタル考えたら、相似形ですから、要するに自然ってのは相似形という非常に大きな特徴がありますから、似たようなものを考えればいいんですよ。似たようなものを考えて類推すると、大抵当たってるんですよ。100% じゃないんだけど、大抵当たってるから、大体こう目星つけるのに、大体フラクタルでうまくいくんですよ。カオスってありますでしょ。だからその、秩序っていうのは、忽然と終わったり、忽然と生まれてくるんですね。だから永遠の秩序なんてものはないんですよ。忽然と終わるし、永遠の無秩序もないんですよ。忽然と始まりますからね。ですから、その、まあ、秩序の時には無秩序の状態を、無秩序の時は秩序のことをいつも想像して生きていけばいいわけでね。その次のことですから。要するに舞台の袖にいるわけだから、その次のことを考えていけばいいだけのことで、特別変わったことするわけでもないんですよ。自然は大体そういうふうに動いてるわけですからね。カオスとフラクタルでね。私に言わせれば、何も難しくないの。ただそれだけのことなんですよ。で、今だったら要するに中央集権の完全な解体でしょう。で、やっぱり人々の生活を支えるためにどうすればいいかというと、まあ短期的には災害救助のような考え方になりますよね。でも中長期的にやっぱり自立型に変えていかなきゃいけないから、今までの専門分野を超えてですね、もう一回チーム組まなきゃダメだね。そういうなんか、共依存関係ではない。もっと五分の付き合いの人同士の会をあんなきゃいけないから、五分の付き合いの会は激しいんですよ。 こんなですね、バカ丁寧な言葉使ってですね、忖度してですね、くだらない飲み会いつまでもやってて、しかし本音言わない、そういうバカなことをやってる時間は一つもないわけですよ。もっと荒々しいんですよ。荒々しくもですね、前に進むような場をね、作んなきゃいけないね。で、その場で今度なんか次を考えるというふうにしなきゃダメですね。どうもなんかそんなこと考えるとですね、今年後半っていうのはすごく面白いんじゃないですか。すごく面白い時代になってきますので、どうぞ皆さんもですね、頑張って、未来をですね、予想して動いてみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。正しく行う前に何を行うかを考えるということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。